いつみなハーデイズナイト、
しゃべるよこい。
いや、ネタがないんですよ今日。ふぬけてます横池。9月28日のワンマンライブが終わりまして、まあ、その後、2週間のうちに3本ライブがあって、まあ、とにかく必死でやってきて、本当にライブのことしか考えてなくて、まあ、ネタがないんですけど、だから今週喋る声飛ばそうかと思ったんですけど、まあ、なんかそれも嫌やなと思ったんで、何しようかなと思ったところですね、僕はその神戸16ビットの、まあ、仕事部屋で喋る横を撮ってるんですけど、そのデスクの横に、僕は普段使ってる12弦ギターを置いてるんですよね。まあこの12弦ギター、まあ、ワンマンライブで初披露したわけですよ、皆様の前で。けど、まあ、レコーディングでは、今年に入ってずっと使ってるわけでありまして、でレコーディングではリードギターを主に担当してる楽器なんですけど、ワンマンライブで12弦ギターの弾き語りも披露したわけですけど、そのワンマンライブで弾いてからこの12弦ギターほったらかしにしてたんですよね。で今実は手元にあるんですけど、ネタがないんでちょっと12弦ギターのとりあえずメンテナンスでもしようかなと思います。しょうもなって思った方はもう多分これで今週は切ってもらっていいんじゃないかと思うんですけど、まあよかったらお付き合いください。で、まあとりあえずこの12弦ギター、まずね、チューニングをせなダメですけど、今弦12本をとりあえず全部チューニングしたいと思います。スイッチ入れて、お、合ってる。6弦、今最初弾いたのが6弦の復元で、今6弦と、うん、次5弦の復元、よしで5弦、あ、復元は合ってるけどノーマル弦が低いって感じですかね。次3弦の復元、あ、これちょっと高いな。あ、でこれ4弦、あ、全部だからナチュラル弦が全部低いな、これ。で次3弦の復元で3弦、よし、これで OK。 2弦、同じく2弦、あれ、そう、1弦と2弦は全く同じ弦を張ってるんでね。お、これで、でまあ、これで、まあ、いいかと思ったんですけど、笹山さんですよ、笹山さん、ポッドキャスト今ズマンなどでおなじみの笹山さんですけど、まあ、神戸ジロビトで僕と一緒にスタッフをしてまして、まあ、音響エンジニアなんですけど、ワンマンライブ歌う前に、まあ、その笹山さんなんて12弦ギター使ってあるところなんて見たことないんですけど、まあ、やっぱり、まあ、いろんな現場で12弦ギターはまあ見てきたのかもしれませんけど、いや待てと、その僕はこういう風にピッチリ12弦ギターをチューニングしたわけですけど、ピッチリチューニングしたら面白くないやないのって話をリハ中にされまして、まあその12弦ギター、その弦が、まあ普通のギターは6本あるんですけど、その倍の12本あるわけで、そのまあ3から6弦が1オクターブ上の弦が張ってあって、まあ1、2弦がユニゾン、全く同じ弦が余計に張ってあるってことなんですけど、だから特に明るい響きが欲しい場合は、その復元だから、その予備の方の高い弦をちょっと高めにチューニングしたらいい感じになるぞって言われたんで、だから今ちょっとこれ全くピッチリ合わせてるわけですよね。で僕はそのピッチリ合わすのでいいじゃないかって結構思ってるんですよ。というのもギターという楽器はどんだけ きっちりチューニングしてもどっかでは絶対ずれるんですよね。しかもギターってのはこの弾くんで、あの弾く強さによってはその強く弾きすぎたら音がちょっと高くなっちゃいますし、弱く弾きすぎたらちょっとまあ低くなったりするんで、だからそんなん気にせんでいいやんと思ってたものの、まあまあそれはまあだいぶまあ言うちゃ悪いですけど下手くそな人の理論であって、まあ、まずはピッチリチューニングした上でその予備の復元をちょっと高めにやったら明るく響くし、逆にその予備の弦をちょっとあの低めにチューニングしたら暗い響きになるから、まあ暗い曲を歌う時なんかはそういうチューニングをしてもいいけど、でも基本的にやっぱりまあ僕の音楽というよりかはまあそのよっぽど特殊な音楽をしてない限りギターってのはまあ明るめにチューニングした方がいいということなんで、だからちょっと復元をちょっと高めにチューニングしてみようと思います。だからこれ6弦のまず復元が、あれあ、チューナーついた、よし、これをちょっと高く、まずあの6弦と1弦の復元を高めにするんだという話をしてはったんで、じゃあまず6弦と1弦をちょっと高めに、でそんなもってあの12弦ギターはあの普通のギターは1弦が一番高いんですけど、12弦ギターは3弦の復元が一番高いんですね、 G で。だからこれも少しだけ高くしてやる とそうするとどうだろう。おお、これね、明るくなりましたね、これね。やっぱりさすが笹山さんですね。やっぱりまあ笹山さんも持ってはらないんですかね。あの僕はちなみに絶対音感が僕ないんです、まあ、絶対音感いうのはまあそれこそもう子供のうちからもう保育園ぐらいの時からピアノとかバイオリンやってる子やないとまあ絶対音感ってのはまあ身につかない、まあとも限らないですけどね。まあ僕は絶対音感持ってなくて、笹山さん自分では持ってないって言ってありますけど、でもだいぶ音感一緒なんで、で特にあの何でしたかね、あのあブラスバンドされてはったと思うんですよね。だからやっぱりそういうアンサンブルなんかもやってはりますし、さらにまあバンドもまあかつてやってはったんで、やっぱりそういうアンサンブルの知識があるからですかね。なんかまあピッチリ合わせるよりもそうした方が面白いってことで、これ綺麗ですよね。これいいですね。でまあまああのまあ今日はあの僕演奏とかしてないですよ。であとまあ12弦ギターやっぱり弦12本張ってるんで、まあ、ネックですけど、まあこれちょっと反ってますね、これ、まあ、ちょっと反ってるんですけど、ただまあ僕これヤマハの APX 使ってるんで、ヤマハってまあ高峰もそうですけど、あの弦高だいぶ低くされてるんで、僕やっぱりこれぐらいちょっと反ってるぐらいの方が僕は好きなんですよね。その方がまあ音量も稼げますし、だからまあこれはそんな気にせず放置ですね。あとまあね、まあヤマハはほんまにしっかり作ってあるメーカーなんでそんなトラブルはないんですけど、まあブリッジの浮き、ね、やっぱり12弦なんでやっぱりすぐそういうトラブルありそうなんですけど、まあ、ブリッジの浮きもないと、で特に目立った傷もないってことで、これで OK ですね。ネタがないな今日。一回ちょっと切ります。また別の話題をします。じゃあ、 あの次の話題に移る前に、この12弦ギターでリードギターをバッチリ弾いた曲を聴いてもらおうと思います。まあいつもの曲ですけど、横井圭で帰ってこい。
大切なものは大切なままでいい。
帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで前より良くなってる。どんなに嘆いたところで自分は前より良くなってる。考えや性格の違いなんてどうでもいいほど頑固になれたんだ。 小沢は今から反省する。あの頃をもう一度もう一度場所を合わせろよ。大切なものは大切なままでいい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで答えは変わらない。どんなに嘆いたところでお前の事情は変わらない。たかがそんなことに縛られて全てを投げ出すなんて馬鹿げていた。あの頃より距離が遠くなってもいい。あの頃をもう一度もう一度。下馬評叶わない理想でいい。少しくらい時間と場所を合わせろよ。大切なものの順番変えなくていい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
大切なものに触れたりはしないから。
帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
横井圭で帰ってこいでした。この曲は現状 YouTube でのみ公開しています。横井圭、今年は携帯アプリのガレージバンド、これまあ iPhone に入ったりするんですけど、まあ、僕は iPad に入ってるのを使ってるんですけど、そのアプリで作った音源となってますが、僕の自慢の12弦ギター、ヘッドホンで聴いてる方はあの右側からなってると思うんで、その右側の音にご注目いただければと思ってるところでございます。そんなわけでまあ今日ネタがないんですけど、ない中でまああえて話しておきたいなというネタが一個ありまして、もうこれ死ぬほどネタがないやつの象徴やなっていうネタを一個しようと思うんですけど、横行け、今ものすんごく飲みに行きたいんですよね。はい、まあこれはもう僕自身のあの撒いた種ですけど、僕は飲まないやつって思ってる人が多いと思うんですけど、そんなことないんですよ。僕お酒飲むの大好きですし、なんならたくさんの人を誘って飲みに行って騒ぐの大好きなんですよね。大好きなんですけど、嫌いなやつを気取ってるというか、まあ、嫌いなことにしています。それはなんでかっていうと、これタバコもそうなんですよね。まあ、そのタバコの話は後にしますけど、僕、まあ、お酒好きなんですよね。好きだからこそ、なんていうか、そのどこでもかしこでもいつでも飲むっていうのはあんまり好きじゃないんですよね。割ともうここぞっていう時にブワッと飲む、まあ、それが最高やないかと僕は思ってるのかな。なんていうか、そのあれですよ、飲みに行くのが普通じゃんみたいな人とか、あとなんかその飲み会を回すのがうまいやつが出世するみたいな風潮とかあるじゃないですか。 ああいうのがあんまり好きじゃないんですよね。大事だとは思うんですよ。大事だと思いますし、全否定はしないんですけど、なんていうか、酒の席で評価上げてる人間とか、酒で人望を稼いでる人間っているじゃないですか。まあ、それも大事だとは思うんですよ。大事だとは思うんですけど、あんまりそういうの好きじゃないんですよね。あと、まあさっきタバコって言いましたけど、まあ僕喫煙者なんですよ。喫煙者なんですけど、その僕はどこでもかしこでもいつでもタバコを吸いたいという人間ではないんですよ。だから僕はどっちかというと、その精神的依存の方が強くて、あまりニコチン中毒、まあニコチン中毒であるとは思うんですけど、そうではないんですよ。何が言いたいかっていうと、そのまあ昨今この日本において喫煙者って肩身が狭いじゃないですか。けどこれは仕方ないことだって僕は思ってるんですよ。なんでかっていうと、タバコを吸ってる人間のマナーがあまりにも悪すぎて、喫煙者の僕が見てもちょっと悪いなと思うというか、お前らみたいなそのタバコの吸うマナーがなってへんやつがいるせいで、僕みたいなこの善良な喫煙者が被害被ってんねやんけ、このバカ野郎って思ってるんですけど、ほんまどこでもかしこでも吸いたい人いますよね。もうあれがなかなか理解できないというか、だから僕はどっちかというと精神的に依存してる方なんで、だから例えば目の前にタバコ嫌いって人がいるとか、絶対この場所では吸っちゃダメとか、音楽の世界でもあるんですよ。なんていうか、その音楽というか、まあこれは音楽に限った話じゃないですけど、その煙とか埃なんて立てたら絶対あかんっていう、まあ、機材とか、まあ、コンピューターとか、なんか、まあ、楽器でもそうですよ。そういう楽器もあるんですよ。そういうところでは絶対吸わないですし、まあ、今日のライブ会場、楽屋は禁煙ですとか、その舞台裏ダメですって言われたらもう外に吸いに行きますけど、そういうとこでも無理くり吸おうってするやついるじゃないですか。あれが理解できないというか、昔なんて僕ちょっとまあ旅行なんかの旅行で、僕ツアーで旅行行ったと思うんですけど、ツアーって音楽のツアーじゃないですよ、ほんまに観光旅行のツアーですよ。観光旅行のツアーで行った時に、そのツアー客の中にもうタバコ吸いたくてしゃあなくて、もうその空港ですよ、空港行った時にもう空港中の喫煙所を探して走り回ったせいで、もうその人らが集合時間にも来なくて、まあ飛行機乗れるかやばかったということがあって、僕絶対こんな喫煙者にはならへんぞって思ったことがあるんですよね。で、まあちょっと無理くりこじつける話ですけど、僕って多分一生禁煙できない人間やと思うんですよ。それなんでかっていうと、僕はあれですよ、タバコ我慢できるんですよ、普通に。だから吸ったらあかんって言われたらほんまに吸わないですし、体調悪い時、まあ、風邪とかひいた時なんかもう 2,3 日吸わないとか、あと僕実家もみんな誰も吸ってないんで、実家帰った時吸ってるな、家の外でこれ一応この放送はお父さんかお母さんがたまに聞いてるんで、嘘つけってちょっと突っ込まれそうなんで、ちょっとそれはこれはちょっと訂正しておきますけど、だから何日も吸わへんってこと別にザラにありますし、あかんって言われたら本当に吸わないんですよね。けど、まあ、吸っていい場所だったら吸いますし、まあ、いくらでも吸いますし、だから逆に僕簡単にやめれてしまうんですよ。だから逆にやめれないんですよね。ほんまにタバコのこと好きなんで。酒もそうかもしれないんですよ。僕、酒なんて僕1週間に1回か2回しか飲まないんですよね。だけど、その1週間に1回、2回をものすごい楽しんで、ますし、あ、そうそう、話だいぶ脱線しましたね。だからまあそんなわけで横行け飲みに行きたいんですけど、僕は2020年に入ってから多分飲みに行ってないですね。去年も去年で1回か2回ぐらいしか行ってないんちゃいますかね。だからまあ2020年終わる前に飲みに行かへんとあかんなって思ってますし、神戸16ビットの近所にオイスターバー、まあ、カキ小屋ですね。カキ、海のカキですよ。まあ、そこが冬季限定でオープンしてるんで、まあ、そこに誰か誘って ていうかまあ誘う相手も決まってるんですよ。あの16ビットで僕年に1回ぐらいのスパンで飲み会とかやってるんですよね。一応僕まあ16ビットのブッキングマネージャーなんで、その出演者を集めて、で確か去年は久保田敦史くんと竹内太一くんがまあそのライブとかの都合で参加できなかったんで、だから僕この2人を誘おうとしてるんですよね。でしかもこの2人はブログとかツイッターを見るに夏季多分好きです。てかまあ久保田くんはね一昨年ぐらいに夏季の食べ放題をなんか別のミュージシャンと言ってましたし、で竹内くんはまあその立つのが地元なんで、兵庫県の立つのといったらまあこれ知る人ぞ知る場所ですけど、もう夏季の穴場ですからね。だからまあおそらくは好きだろうと思うんで、まあその2人を誘おうと思ってるんですけど、まあそのプライベートでもちょっとまあミュージシャン以外の人でも誘っていきたいなと思ってる人いるんで、あれなんですけど、まあこれ喋る横井ではネタにしてないですね。これ10分も横井でもネタにしてないんですけど、まあ僕は若い頃20代の頃は無類の肉好きやったんで、もう何かあったらもう焼肉行こうって言って、焼肉に行ってビール飲みながらお肉をたくさん食べる、まあそういう若造やったんですけど、これ確かそうですね、僕が草野球やってた頃あるんですよね、20代前半の頃に。その頃に、まあ、その草野球の、まあ、先輩方、まあ、僕10歳からまあ一回り上の先輩が多かったんですけど、そんな焼肉をガバガバ食べれるのってもう20代のしかも前半のうちやぞって結構言われてたんですよね。でその先輩らは僕なんかを誘ってくれて、魚ですね、まあ、お刺身とかお造りとか、まあ、出る魚系のお店に連れてってもらって、あとまあまあそうそう、ついこの間も16ビットでネタになってましたけど、まあサンマとか、まあ、焼いたサンマ食べながらお酒飲むとか、そういう魚系のお店ばっかり連れてくれはって、僕若い頃は僕すごいわがままな性格だったんで、いやいや先輩僕魚いいっすわ、もうお肉がいいなんてことをねおごってもらってるのに、おごってもらってるにもかかわらず先輩にそういうわがままを言うというとんでもないガキでしたけど僕は。そしたらもう先輩が、いやお前だからその肉ばっかり食いたいっていうのはもう今のうちやって、もう年取ったらもうそんな肉なんてもう食えんくなって魚の方がいいと思うようになるぞそのうちって言われて、なりませんなりません、僕絶対肉が好き、みたいなこと言ってたんですけど、いや僕も無事に20代後半ぐらいからもういや酒のあてはお刺身やなって、もう冷たい日本酒、まあ冷酒ですね、まあ冷酒とか熱燗と一緒にお作りをグイッといく、もう最高ですよね。まあ僕もいつの間にかもうそういう、まあ先輩をおっさん呼ばれして申し訳ないですけど、おっさんになってしまいましたね。とは言ってもまあ僕は豚肉、そうそう、だから僕焼肉行ったら、せっかく焼肉行ったのに空気も読まずに僕トントロ頼むんですよ。トントロ大好きなんですけど、まあ僕豚肉も好きですけど鶏肉も好きなんですよ。だからまあ焼肉屋行ったらそのカシワとかも頼んだりする、ほんまに空気も読まず一人だけトントロとカシワって言うて周りからブーイングを浴びるというそういう人間なんですけど、まあ鶏肉も好きなんで、まあ焼き鳥でもいいかなと思ってますし、まあそれこそ今そうそう GoTo キャンペーンであれですよ、鳥貴族でなんか不正をするバカがいるっていうことに今なんかニュースになってますけど、僕はもうそんなまあ GoTo キャンペーンのポイント利用するかどうかちょっと僕今あれですよ、電子マネー持ってないんで多分できないんですけど、まあ僕はですよ、善良な日本国民である僕はちゃんと鳥貴族行って2品以上まあお酒もですよちゃんと注文しようと思ってるんで、まあそんなことはしないと思うんですけど、まあ焼き鳥でもいいかなと思いますし、まあプライベートでもそうですね、そういう付き合いしてみたいなと思いつつ全然してへんなっていう人間いっぱいいるんで誘ってみたいななんてことを思ってるところですけど、まあでもそうそう、ここまで話しておいてこんなん言うのなんですけど、皆さんもおそらく今年飲みに行ってないという方結構多いですよね。まあやっぱりその飲みに行くのが好きな人はまあ関係なく行ってるぜって人もまあ、わりかし周りにいますけど、もう行くのほんまに控えてるわって方もまあ結構いらっしゃいますよね。まあ最近喋る声お便りが来るようになって、まあリクエストも曲のリクエストもいただけるようになって、今日は久しぶりにお便りなしな回になってるんですけど、まあどういうお店に飲みに行ったかもしくは行きたいか とか、まあそういうお話があれば送ってもらえたらいいなと思います。まあ僕は僕でそうですね、まあその牡蠣小屋にしてもそうですけど、まあそのプライベートの友人ともまあちょっとどっかへ行ったっていうまあ報告で、まあまあその何か面白いネタがあったらネタにしようかなと思います。そんなわけでネタがないネタがない言いながら結局その飲みに行きたいっていうそのネタがないやつの象徴のつまらない話がなんか十分なネタになってしまいましたね。まあちょっと今日はいつもと違って時間ちょっと余ってるんですけど、今日はこの辺にしておこうと思います。来週にはちゃんとネタを用意しておこうと思いますんで、また来週も聞いてください。それでは今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。